教会はイエス・キリストの十字架の苦しみをしのぶ受難節レントに入っております。復活祭イースターまでの、今日を含めて5回の日曜日、あちこち聖書を選びながら、主に使徒信条に告白されている教会の大切な信仰についてご一緒に学びたいというふうに考えております。で、今日は使徒信条の中の罪の許しという事柄を、聖霊を信じるということの中で、受け止めてみたい、そういうふうに思っております。で、読んでいただいた32節にはですね、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと語られています。で、この言葉はルカ福音書にだけ記されているイエスの言葉であります。で、おそらく後になってですね、後の時代にこの言葉が付け加えられたのだろうと、そのように考えられますけれども、しかしこの言葉がどれだけ多くのキリスト者に慰めを与えてきたことだろうか。で、そういうことを思わされるわけです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このイエスの優しさに満ちた、愛に満ちた言葉がここに語られているわけです。で、そしてこの言葉は弟子の筆頭格であるペトロに向けて語られた言葉であったわけです。で、この言葉がイエスを見捨てて逃げ去ったペトロを新しく生かす、そういう原動力になったに違いないと思うんです。この直前の箇所で、このルカ福音書は、いわゆる聖餐聖定の言葉を記していました。イエスはパンと杯を用いてですね、これから私はあなた方のために体を裂き、血を流して十字架に死んでいく。で、そういうことを語り、最後の晩餐を共にされたわけです。で、その最中に弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いだろうかと論じ合っていた。で、そういうことがこの前の部分に記されていたわけです。で、そこにはですね、イエスの苦しみあるいは悲しみを理解できない弟子たちの姿があるわけです。で、そして今日の箇所で、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。そう語られているそのところで、33節。ペトロは、主よご一緒になら、牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますと、こう言った。で、それに対してイエスは、ペトロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと、そういうふうに語られているわけです。イエスの言葉が語られるそのところで、しかしそれを真実に受け止めることができない弟子たちの姿がこのあたりのところに描かれているわけですけれども、ここに人間の弱さっていうものを見せつけられる、そのような思いがするわけであります。 人間は本当に罪深い存在であるということです。自分のために祈ってくださっている、自分は祈られている、でそういう嬉しさを受けてペトロは、ご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟しております、こう勇ましく返しているわけです。でしかしその舌先が乾かない間にこのペトロは、私はあの人を知らない、そんな人は知らない、自分は無関係だというふうにイエスを否定してしまう。でそういう、こう人間の弱さというか醜さ、あるいは汚さ、そういうものがここに描かれているのであります。ペトロが三度イエスのことを知らないと、イエスとの関係を否定した直後、61節で、ありますけれども、主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。でそういうふうにこの後の61節のところに、まあ、記されているわけであります。主は振り向いてペトロを見つめられた。これもまたルカ福音書にしか記されていないイエスの言葉であります。でそしてこれは先ほどの、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。この言葉と、ある意味で対応していると言ってもいいわけです。イエスを裏切り、イエスを否定し、関係を断ち切ってまで自分を守ろうとしたペトロ。でその時に自分を見つめるイエスの眼差しを受け止めた。でそしてそこで、あなたのために信仰がなくならないように祈ったというその言葉ですね、それはいつも自分のために祈ってくれているイエスのお姿を思い起こしたということであったのではないかと、そのように思うのであります。その時に、イエス様との関係が自分の中でこう深く問いかけられてくるといいますか、そのような中で彼は外に出て激しく泣いたとルカは記しているのではないでしょうか。自分の弱さ、罪深さ、あるいは醜さ、そういうものにペトロは本当にこう打ちのめされてというか、気がつかされて、まあ、どうしようもないその惨めさっていうものを、まあ、痛感したに違いないと思うのです。でそれがこの外に出て激しく泣いたという言葉の中に、まあ、言い表されているのだろうと思います。で、そしてペトロはですね、こんな私でも許されているっていうイエスのお心をこの言葉の中に、まあ、聞き取っていると思うのです。主の眼差しが向けられたとき、憐れみに満ちたその眼差しが向けられたときに、お前は何ということをしたのか、なぜ裏切ったのかというふうな冷たい視線ではなくて、あなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈っているというふうに その眼差しをペトロは受け止めたのだろうと思うのです。そしてペトロはその弱い自分もそのままで受け止められているんだというイエスの憐れみですね、あるいはその祈りの前に自分の身をまあ置いているというか置かざるを得なかったのだと思うのです。ペトロは許されている自分というものに気がつかされて、そしてそこから新しく主にあって生かされていく人へとこう変えられていった。でそういうことをルカ福音書は、まあ、私たちに告げていると思うのです。で私たちは毎週の礼拝で使徒信条をこう告白するわけですけれども、その使徒信条ではその終わりの方に我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずというふうに、まあ、告白されているわけです。でそこにこう我は聖霊を信ずとか、あるいは罪の許しっていう言葉が出てくるわけですけれども、この罪の許しの技というものが聖霊を信じるというその告白の中で受け止められていかなければならないと思うんです。で、それは私たちの歩みが、キリスト者の歩みが何かこう常に正しいとか、あるいはキリスト者になったからこう完璧だとかですよ、あるいはすでに完全なものになっているとか、そういうことでは決してないんです。イエスが十字架にかかって殺され、死人のうちからよみがえらされて、すでに2000年の時を経ているわけですけれども、教会はこの2000年の歩みを通してなお罪のただ中に立っていると言いますか、過ちをこういろんな過ちをこう繰り返しながら、またさまざまな課題を担いながら教会は、まあ、立ち続けているというか立てられているわけであります。でだからこそですね、我は聖霊を信ずと、そして罪の許しを信じると、まあ、そう告白せざるを得ないのだと思うのです。聖霊の導きっていうか、あるいは取りなしを受けながら、繰り返し繰り返し私たちは罪の許しの宣言を聞き、そして神様に喜ばれる歩みへとこう繰り返し繰り返しこう立ち返らせていただくっていうか、でそのために私たちは毎週この使徒信条をこう告白すると思うんです。そういう意味があると思うんですね。ヨハネによる福音書の8章に、あの有名ないわゆる姦通の女の話が記されております。姦通の罪を犯して捕らえられた一人の女性とイエスとの関わり、そういうものが記されているわけですけれども、ヨハネ福音書の8章の10節11節のところを見てみたいと思いますが、180ページのところです。この8章の10節11節あたりのところを見てみますと、イエスは身を起こして言われたと。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が 主よ誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。というふうに記されているわけです。で、ここでイエスは、私もあなたを罪に定めない。行きなさいと語りかけられている。これからはもう罪を犯してはならないというふうにも語られているわけですけれども、この言葉を受けた人が、この女の人がですよ、この先二度と罪を犯さなかったかというと、それはわからないわけです。聖書は、この一人の女性がイエスと出会って、その後、もう罪を犯さないように変えられたというふうなことは記していないわけです。わからないんです。この後再び罪を犯したかもしれない。いや、犯したに違いないと思うんですね。それが人間であるわけです。ですけれど、主イエスは、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならないと語りかけ、この人を元の生活の場所へとこう送り出しているわけです。再び罪を犯すかもしれない。またダメになってしまうかもしれない。で、そういう可能性がある限り送り出さないということではなくて、また罪を犯してしまうかもしれないけど、ダメになってしまうかもしれないけれど、行きなさいと言って送り出してくださるわけであります。で、そこにイエス様と私たちとの関係というものがあるように思うんですね。さあ行きなさいと、これからはもう罪を犯してはならないと語りかけてくださるイエスは、この人を送り出しですよ。そして自らは私たちの罪を背負って十字架の道をこう進み行かれるというか、そして十字架についてくださる。で、このことを覚えるのが今のレントの時だと思います。罪人であるこの私をも受け入れてくださっているっていう、あるいは命の生きる道を再び得ることができた、その喜びですね。そこで悔い改めをもって神様の前に再び立てられるとしてもですよ、もう二度とその後罪を犯さないで生きていけるかというと、それはわからないわけです。しかし、再び罪を犯してしまっても、もう一度、私もあなたを罪に定めないと語りかけてくださる主が共にいらっしゃる。そしてあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った、あるいは祈っていると語りかけてくださるイエスですね。イエス・キリスト。その言葉を思い起こし、そして繰り返し繰り返し主の前に、この私も許されているんだという確信に、この立ち返るように送り出されているのではないか。で、そのように思うのであります。聖書が語りかけていることは、行きなさいという、 そう語りかけられたそのところから、もう二度と罪を犯さない敬虔な完璧なクリスチャンが誕生したというふうな、そういう証言を、聖書はしているのではなくて、罪を悔い改めて立ち返れと、私はあなたをあがなった、あなたの罪を吹き払った、だから繰り返し繰り返し私に立ち返れということを聖書は私たちに語りかけているのだと思います。私たちはそういう主の招きの言葉の前に立たされている一人一人であるということを、覚えたいと思います。あなたの信仰がなくならないように祈ったと祈ってくださっている主イエスの前に私たちは立てられ生かされている。で、そしてその主から私もあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならないというふうに語りかけられて送り出されているわけであります。で、その言葉を受け止めて新たな力と励ましを得て、そこから歩み出す。で、それが聖霊を信じるっていうことの中で罪の許しを受け止めるということであります。聖霊による罪の許しっていうのは私たちに生きる力と希望を与えてくれる、そういうものであります。そこから主にあって新しい歩みへと送り出される。で、それが聖霊による罪の許しを信じるということであるわけです。これから共に聖餐に預かります。あなたのために祈り、あなたのために与えられる主の御体なる霊の糧に預かって、主の許しの恵みを覚えながらこのレントの時を共に過ごしていきたいというふうに思います。